俺の名前は臼井由紀。県立青春高校の3年生で、受験間近の身分だ。今、学校終わったらすぐ帰れという母からの伝言で、ドキドキしながら帰ったんだけど。ただいま。
ああ、お帰り。
びっくりしたよ、母さん。何？
まだ、はるちゃんには言わないでほしいんだけど。
わかった、言わないよ。
おめでたなのよ。
え？
赤ちゃんが、できたの。
え？誰の？
もちろん、父さんと母さんのよ。
え？あ？本当？なんで今わかったの？
母さんだって考えてもいなかったわよ。まさか。
嬉しいのか悲しいのか。やっぱりこれは嬉しいんだろうな。
今、3ヶ月だって。
3ヶ月か。でも、俺もうここ3年だよ。いくつ年離れると思ってんの？18だよ、18。下手すりゃ親子だよ。
そうだよね。
へへ、なんだか力抜けるよ、まったく。
今日の昼に産婦人科行って調べてもらったら、おめでたですよって先生に言われたの。もしかしたら神様が母さんの願いを聞いてくださったのかも。
何？母さん神様にお願いしてたの？
そうよ。お父さんとの最後の子供を授けてくださいって。
それから母は週に一回産婦人科の病院へ通うことになった。でも父の死後、俺たち子供二人を育てるために働き始めた母は、仕事を辞めるわけにはいかないようで、その週に一回の通院も大変なことだった。毎朝遅刻寸前の俺を叩き起こし、妹を春の弁当を作ってから会社に行く母。その姿を今見ていて、俺は自分が働くことで母の苦労を少しは和らげることができるのではないかと考え始めた。なんせ母のお腹の中には、じき俺の弟が妹になる赤ちゃんがいる。しかも、いわば父さんの忘れがたみの赤ちゃんを抱えた母に、万一のことがあったら大変だ。俺は一応、親友の割田清に相談することにした。
入試間近ってのに、それどころじゃなくなってきたってわけ？
大学行くのも今考えてるところ。
バイトか。確かにこの時期バイトするなんて入社してたとしか考えられないけどな。でもそういう状況ならしょうがないんじゃないの？
俺はその後清に日給1万円のアルバイトを紹介してもらった。学校は3年生のみ入試に備えての家庭学習期間に入る前日だった。
じゃあ2ヶ月ぐらい会えなくなると思うけど、とにかく苦しいのは今だけだから頑張ろうぜ。
ありがとう、清。
道路工事のバイトしっかりな。
俺たちは固く握手を交わして、それぞれの戦場へと向かおうとしていた。俺は父の遺伝で頭の髪は薄かったが、もう将来剥げることを心配している暇はなくなっていた。道路工事のバイトは思ったよりきつかった。今まで高校2年の夏に3日間だけ壁磨きのバイトをしたぐらいで、バイト経験ゼロに近かった俺には心身ともに疲労が大きかった。冬の強い日差しに照らされ続ける俺は、いつしか顔が目から下だけ真っ黒に日焼けし、日本人であるのが疑われそうだった。監督に怒鳴られ、ダンプカーの運転手に空き缶を投げつけられ、一時的にはカッとくるものの、それでも俺はぐっとこらえて一生懸命働いていた。バイトが終わって家に帰ってからは、猛烈な眠気と戦いながら入試の勉強をした。最初は大反対していた母も、俺の考えを汲み取ってくれたのか、何も言わなくなり、店に頼んで仕事の時間を半分にしてもらった。そんなある日、その日の工事現場で一緒に仕事をすることになった同年配の男性を紹介された。
うっす、早川です。今日は一日よろしくお願いします。
薄井です。 さっきこの現場は工事あと1週間ぐらいかかるって言われましたから、1週間同じだと思いますけど、よろしくお願いします。早川達夫、県立若葉高校3年の18歳。昼休みに俺は彼と話した。話が進んでいくうち、彼は自分の家のことも話してくれた。
俺の家はよ、10人兄弟なんだ。親父は自分の子を1ダース作るのが夢だったんだって。俺はその下から2番目。だけど母親がもう無理ですって言うと怒って離婚してよ。結局12人の子供の母親は4人なんだ。わかる？
え？すごい家族だね。なんて言っていいのか。
他の兄弟は親父のこと憎んでるけど、俺はもうそんなに憎んでない。そりゃ憎い時もあったよ。絶対いつか殺してやろうと思ってたのは事実だし。俺ね、小さい頃に、まだ小学生にもなってない頃、親父に捨てられたんだ。
え？
もうお前を食わしていく金がないんだ、許してくれって。どっか知らない遠いところへ置き去りにされちまったんだよ。
俺は自分の家庭が一番不幸だと思っていた。だがこいつがこんな苦労をしていたなんて。
憎んで当たり前なんだろうけど、クリスチャンになって変わったせいだろうな。
え？何？クリスチャンってあのキリスト教の？
うん。実はよ、今日臼井さんって人と一緒だからって事務所の人に言われた時よ、もしかしたらって思ってたんだよな。
何がもしかしたらなんだよ。
いや、俺の行ってる教会に去年交通事故で亡くなったんだけど、臼井さんって人がいてよ、もしかしたらその臼井さんの息子さんかなって思ってたんだね。
え、その教会って尾崎町のバプテスト教会とかっていうの？
そうそうそうそう。
そうだよ、俺その臼井の息子だよ。
やっぱり。はぁ、似てるんだよね顔が。
そうかな。でも親父のことをよく知ってんの？
うん。俺水曜日にも教会行ってたからな。あの人日曜日は仕事って言ってたから。でも水曜日は必ず来てたな。
へえ、驚いた。やっぱり真面目に教会通ってたんだな親父。早川は教会のこと、キリスト教のこと、そしてイエスキリストのことをいろいろと話してくれた。それからの彼と一緒の一週間で、俺は驚くほど自分が変わったような気がした。
薄い、君が受かって一緒に学べるように祈って待ってるよ。
推薦で若葉大に行ける早川は、そう言って力強く俺の手を握ってくれた。家に帰ると、俺は父の書斎から聖書と日々の糧という本を取り出して、その日から毎朝読み始めた。父の引いたマーカーがいっぱいだったその本は、父の辿った心の軌跡を見るようで、受験の不安に駆られる俺の心を見えない何かに引きつけていくようだった。こうして入学試験当日の朝となった。やれるだけのことはやった。そう自分に言い聞かせてから、俺は日々の糧を開いた。2月27日、私は神に信頼しています。
それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。詩編56の11。主を信じる者は主に委ねます。お任せします。主を信じる者は暗いことを考えません。絶望いたしません。一日中暗いことを考えたり、絶望的なことを予想することは、まだキリストを知らない人のすることです。明日への暗い予想を主に委ねる術を知った人は、もうすでに不幸の中にはいない人です。なぜなら主はどんな時にも最善をなさるのですから。
親父がいつも言ってたの、これだったんだ。よし、今日はやるぞ。
ユキ、頑張るのよ。 兄貴しっかりね。
ああ、今俺の心に不安はない。まだクリスチャンでもないのに、なんだか不思議な気がする。昔はあんなに不安だった学力のことや髪の毛のことなど、もう気にもならなかった。
ユキ、神様はいつでも最善をなさるんだよ。
俺は心に響く父の声を聞きながら試験場へと歩き始めた。それは俺の未来への一歩のようだった。